本日の聖書朗読箇所は使徒の働き12章1節から19節、新約聖書の257ページになります。使徒の働き12章1節から19節までお読みいたします。新約聖書の257ページになります。お読みします。その頃ヘロデ王は教会の中にある人たちを苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペトロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であった。ヘロデはペトロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越の祭りの後に彼を民衆の前に引きずり出すつもりでいたのである。こうしてペトロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていた。戸口では番兵たちが牢を監視していた。すると見よ、主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。御使いは彼に言った。帯を締めて履物を履きなさい。ペトロがその通りにすると、御使いはまた言った。上着を着て私についてきなさい。そこでペトロは外に出て御使いに言った。彼には御使いがしていることが現実とは思えず、幻を見ているのだと思っていた。彼らが第一、第二の栄所を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。彼らは外に出て、一つの通りを進んでいった。するとすぐ御使いが彼から離れた。その時ペテロは、我に帰って言った。今本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだ。それが分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。彼が門を叩くと、ロデという名の召使いが応対に出てきた。そしてペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもせず奥に駆け込み、ペテロが門の前に立っていることを知らせた。人々は彼女に、あなたは気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い張った。それで彼らは、それはペテロの御使いだと言った。だがペテロは門を叩き続けていた。彼らが開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。ペテロは静かにするように手で彼らを制してから、主がどのようにして自分を牢から救い出してくださったかを彼らに説明し、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言った。そしてそこを出て他の場所へ行った。朝になるとペトロがどうなったのかと兵士たちの間で大変な騒ぎになった。ヘロデはペトロを探したが見つからないので、番兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じた。そしてユダヤから カイサリアに下っていき、そこに滞在した。ただいまお読みいたしましたところから、今日は主のご支配と道からと題して、鈴木先生、手元先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と一緒に礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。慈しみ深い私たちの造りに知られる天の地なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たち一人一人をこの礼拝に集わせてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろし、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますようにお委ねして、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日は、使徒の働きの12章の箇所が当てられています。1節から4節。その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越の祭りの後に彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのである。12章はその頃と始まります。エルサレムの教会は飢饉の苦難に続いて、今度は権力者の迫害の脅威にさらされます。ここに登場しますヘロデ王とはヘロデ・アグリッパ1世のことで、彼はヘロデ大王の孫で、バプテスマのヨハネの首をはねたヘロデ・アンティパスの甥にあたる人物です。お配りした資料の系図のところを見ていただければと思いますけれども、ローマの後ろ盾を得て王となり、ユダヤ全土を支配したヘロデ大王が死去した後、ユダヤの地域はヘロデの3人の息子たちに3つの領土に分割されて統治されました。ヘロデ・アルケラオは中心部のユダヤ・サマリア・エドムの地域を、ヘロデ・アンティパスはガリラヤとペリアの地域を、ヘロデ・ピリポは北東部のバタネアやガウラ・ニテスなどの地域をそれぞれ統治しました。それでガリラヤの領土を治めたヘロデ・アンティパスは王ではなく領主ヘロデと呼ばれています。一方、ここに登場していますヘロデ大王の孫のアグリッパは王と呼ばれています。彼ヘロデ・アグリッパ1世はローマ育ちで、ローマ皇帝カリグラと親友であったため、紀元37年にピリポの領土を引き継いで統治するよう任され、ついで39年にヘロデ・アンティパスの領土が加えられました。そして41年にはアルケラオが失脚し追放された後、ローマが直轄地として治めていた中心部のユダヤの地域も与えられて、領土はヘロデ大王の時と同じようになり、それでローマから王の称号を与えられていたのでした。このように強大な権力を誇った ヘロデ・アグリッパでしたが、ユダヤから離れて育ったことや、また純粋なユダヤ人ではなくエドム人の祖先を持っていたため、ユダヤ人たちから気に入られ、王として認められることを望んでいました。それで彼はユダヤ人が嫌っていたキリスト教会を弾圧すれば、ユダヤ人たちが喜ぶことを知って、使徒のヤコブを剣にかけて殺害し、さらにペテロを逮捕したのです。そしてユダヤ人の手前、ユダヤ教の立法を尊重していることを示して、種なしパンの祝い、すなわち杉越の祭りの最中ではなく、祭りの後でペテロを引き出して処刑しようと考えて、ペテロを投獄し鎖でつないで厳重な監視のもとに留めておいたのです。5節から6節。こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを捧げていた。ヘロデが彼を引き出そうとしていた前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていた。戸口では万兵たちが牢を監視していた。ここでは教会がペテロのために熱心な祈りを捧げていたと述べられています。使徒であり教会の中心的なリーダーであったヤコブが剣にかけられ殺されました。ステパノの殉教の時のように大きな悲しみが教会に起こったのです。どうして神はこれまでペテロとヨハネ、そして使徒たちを悪の手から救ってくださったように、ヤコブをもお守りくださらなかったのか。ペテロはどうなるのだろうか。弟子たちは大きな動揺を覚えながら、それでも熱心に万物を支配しておられる神に祈り続けたのでした。原文のギリシャ語では5節の教会はの前にしかしという逆説の接続詞があります。私たちが使っていますこの2017年訳では、ペテロは牢に閉じ込められていたがとありますけれども、このがのところがですね、しかしという逆説の接続詞があります。絶望的な状況、救出の手立てがない八方塞がりの状況、しかし教会は熱心に祈り続けたのでした。私がお世話になっています福島第一バプテスト教会の佐藤明牧師はよく、八方塞がりの時は上を見上げましょうとおっしゃられます。八方塞がりの時は上を見上げましょう。大きな問題に直面した時、自分たちにはどうすることもできない絶望的な状況に置かれる時、私たちは全てをご支配しておられる神を見上げて祈るものでありたいと思います。逮捕されたペテロは徹底した監視下に置かれます。4人1組の4組の兵士たちによる厳重な見張り、そして通常は1人の囚人が1人の兵士に鎖でつながれるところ、特別に2本の鎖で2人の兵士につながれていたと、逃れる隙が全くなかったことが強調されています。ところが処刑される日の前夜、突然主の御使いが現れたのです。7節から10節。すると見よ、主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。御使いは彼に言った。帯を締めて履物を履きなさい。ペテロがその通りにすると、御使いはまた言った。上着を着て私についてきなさい。そこでペテロは外に出て御使いについていった。彼には御使いがしていることが現実とは思えず、幻を見ているのだと思っていた。彼らが第一、第二の詠唱を通り、町に通ずる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。彼らは外に出て一つの通りを進んでいった。するとすぐに御使いは彼から離れた。突然主の御使いが現れ光が照らしたという記述は、 夜通し働く羊飼いたちに御使いが現れた場面を思い起こします。ギリシャ語ではこの御使いという言葉アンゲロスは人から使わされた使者としても使われることになる言葉なのですが、この場面では部屋が光で照らされ手錠の鎖が外れ門が一人でに開くなど明らかに天の御使い超自然的な存在の御使いが御使いであることが述べられています。御使いというのは神の御腕すなわち神の御力と意志の現れであり神の直接的な介入を表しています。権力者の暴力的破壊的な力に対して神の主権的な介入神の救済の技が表されたのです。ペテロは幻か現実かわからないうちに御使いについて行きました。ここには神の主体性とペテロの受動性が対比的に伝えられています。ペテロは御使いの導きのもとに第一、第二の詠章を通過し鉄の門を通って脱出することができました。町のある通りに出ると御使いは彼から離れていきました。見張りの兵士たちは深い眠りに落ちていて気づかなかったようです。11節、その時ペテロは我に帰っていった。今本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだ。御使いが離れるとペテロは我に返って主が御使いを使わして自分を救い出してくださったことを悟りました。それが現実かどうかもわからないままにペテロは助け出されました。神の御力は人間の思いや理解を超えて実現することがここに示されています。12節、それが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。マルコの母の家は最後の晩餐の時会場として使われた家です。2階には広間があったためエルサレムの弟子たちの集会場として使われていました。またペンテコステの聖霊降臨の出来事までの10日間弟子たちがとどまっていたのもこのエルサレムにあるマルコの母の家であったと考えられています。自由の身になったペテロはそのマルコの母の家へと向かいました。真夜中でしたがそこには弟子たちが大勢集まって祈っていました。迫害のただ中弟子たちはしっかり門に貫抜きをして戸口に鍵をして奥の部屋で祈っていたようです。彼が門の戸を叩くとロデという名の召使いが応対に出てきた。そしてペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもせずに奥に駆け込みペテロが門の前に立っていることを知らせた。人々は彼女にあなたは気が変になっていると言ったが彼女は本当だと言い張った。それで彼らはそれはペテロの御使いだと言った。ペテロが門の戸を叩くとロデという女中が応対に出てきました。当時は訪問者は戸口をノックするだけではなく大声で叫んで中の人を呼ぶというのが慣習でした。それでペテロも私だ開けてくれと叫んだようです。それがペテロの声だと分かったロデは嬉しさのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込んでペテロが外に立っていると皆に知らせました。ところが弟子たちはそんなことはありえないと彼女の言うことを信じませんでした。かえってあなたは気が変になっている熱心に願うあまりきっとおかしくなっているのだと決めつけたのでした。彼らはペテロの釈放のために熱心に祈り続けてきました。 しかしロデの報告を信じることができなかったのです。それでも彼女があれは確かにペテロの声だったと言い張ったので、彼らはそれはきっとペテロの見つかりだろうと言いました。このペテロの見つかりという言葉は当時ユダヤ人が信じていた伝承によるものです。当時ユダヤ人は神を信じる者たち一人一人には彼らの身を守ってくれる守護天使が与えられていると信じていました。そしてその守護天使は本人と同じ姿や声をしていると言われていたのです。それで彼らはロデに、あなたが聞いた声はペテロ本人ではなく彼の見つかりのものだろうと言ったのでした。この守護天使についてはマタイ18章10節でシュエスが語られた教えにも関連する内容が確認できます。シュエスはこのように教えられています。マタイ18章10節、あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさい。あなた方に言いますが、天にいる彼らの御使いたちは天におられる私たち、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。小さな者の一人も軽んじてはならないとシュエスは語られ、その小さな者たち一人一人のために神の御前に立つ御使いたちがいつも取りなしに祈っていると告げられました。このように守護天使という概念は世界の創造主である神が人間一人一人の存在を心にかけてくださっていることのユダヤ的表現であると言えるでしょう。16節、だがペテロは門を叩き続けていた。彼らが開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた。ところが弟子たちの推測は外れ、外に立っていたのはペテロ本人でした。ペテロの姿を見て彼らは非常に驚きました。彼らは確かに熱心に祈っていましたが、実際にペテロが助け出されて自分たちのところにやってくるとその事実が信じられませんでした。彼らの祈りと信仰は不完全なものであったことがここに表されているわけですが、同時にそれは神のなさる御業が弟子たちの思いを超えていたということでもあり、神こそが主権者であられるということが示されているとも言えるでしょう。神は私たちの祈りに対して私たちの願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて御業を行われるお方です。それは弟子たちが熱心に徹夜で祈ったから神が答えてくださったというのではなく、神ご自身が主権を持って人間の思いを超えた御業をなされたということです。熱心に祈ることは素晴らしいのですが、祈りがどんなタイミングでどのように答えられるかは私たちの熱心さによるのではありません。主権は神にあります。ですから私たちが神に祈り願うときには常に願わくは御心ならばと加えられるべきです。このようにここには主権者であられる神に祈る者の姿勢をも教えられているように思うのです。17節、ペテロは静かにするように手で彼らを制してから、主がどのようにして自分を牢から救い出してくださったかを彼らに説明し、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言った。そしてそこを出て他の場所へ行った。ペテロを見た弟子たちは驚き一斉に声を上げたようです。追っ手が来るかもしれない中、周りに聞こえては危険とペテロは手振りで彼らを静かにさせ、そして主がどのようにして自分を牢から救い出してくださったかを彼らに伝えました。ペテロが仲間たちに伝えたこととは11節で語られていたように、主が御使いを使わしてヘロデの手とユダヤ人たちのすべての目論みから自分を救い出してくださったということです。今日の場面では神の主権的な介入とペテロの受動性が対比的に語られています。 神は直接的に主体的に介入されましたが、一方ペテロは受け身的で現実か幻かもわからないまま、ただただ言われるままに御使いに従っていっただけです。あの厳重な監視を突破して脱出することができたのは神の御力以外の何者でもありませんでした。ペテロはその場にいなかった仲間たち、ヤコブと兄弟たちにこのことを知らせるように言ってその場を去りました。このヤコブとはシュエスの弟のヤコブのことです。シュエスの母マリアと父ヨセフの間に生まれた弟の一人ヤコブのことです。彼は当時の教会の中心的なメンバーで、この先ペテロに代わってエルサレム教会を導くリーダーとなっていきました。18節19節、朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間で大変な騒ぎになった。ヘロデはペテロを探したが見つからないので万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じた。そしてユダヤからカイサリアに下って行き、そこに滞在した。翌朝いつの間にかペテロがいなくなっていたので兵士たちは大騒ぎになりました。ヘロデもそのことを知ってペテロを探させますが、見つけることができず囚人を逃がした万兵たちを処刑しました。当時のローマの法では、囚人を逃がしてしまった兵はその囚人の刑を代わりに受けることが定められていたのですが、ペテロの脱獄が神の超自然的な道からによるとは知らないヘロデにしてみれば、警備に当たっていた者たちの関与があったと断定するほかなかったのでしょう。苦々しい思いを抱えつつ、ヘロデはカイサリアに下って行きました。こうして教会への迫害は止みました。もともとヘロデ王はユダヤ人たちに気に入られようと教会を弾圧していただけで、個人的に強い憎しみや敵意を抱いていたわけではありませんでしたので、教会への攻撃は止み、危険は去ったのでした。今日の場面で最後に注目したいのは、牢につながれていたペテロが熟睡していたということです。恐怖や不安の様子はうかがえず、御使いに脇腹をたたいて起こされるまで深く眠っていたことから、ある聖書学者はペテロの心には平安が与えられ、万物を治めておられる神への信頼が与えられていたのだと説明しています。この使徒の働きのこの先に記されています使徒の働き16章で、パウロとシラスが逮捕された時、二人が牢の中で神に賛美の歌を歌ったように、この時のペテロも万物を治め地上の命を超えた祝福を与えてくださる神に信頼していたのだというのです。確かに明日にも処刑されようとしているペテロが熟睡できているのは異様なことです。ペテロが主のご支配の中に置かれていることを確信し、平安を与えられていた様子をここに見ることができるように思われます。このことから私は、主イエスがペテロやゼベダイの子ヤコブとヨハネのそれぞれに告げておられた言葉を思い起こしました。ペテロとヨハネとヘロデに殺されたヤコブの3人は人たちの中でも中心的な人物でした。彼ら3人は十二弟子の中でもいつもイエスの御そばで仕えることを許された特別な弟子たちでした。この3人のうちヤコブとヨハネは、あなた方は私の飲むべき杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになるとシュエスから告げられ、またペテロについても、年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をしてあなたの望まないところに連れて行きますと、どのような死に方をして神の栄光を表すかを示されていました。 ペテロもこの場面では殺されずに生き延びましたが、伝承では後のネロ皇帝の時代に逆さ十字架にかかって殉教したと伝えられています。ヨハネも迫害を受け、パトモス島へ流され晩年を過ごしました。そしてその後殉教したという伝承も残されています。イエスからそれぞれ受けるべき受難について予告されていたこの3人ですが、告げられていたのは受難だけではありませんでした。私の受けるバプテスマを受ける、神の栄光を表すと言われていたように、彼らは地上の命を超えた祝福を受け取り、神の栄光を表したのです。主イエスも杉越の祭りの時期に捕らえられ殺されましたが、3日目に復活されました。そのイエスの復活の命に彼らは結ばれて、地上の命を超えた神の祝福とご支配に身を委ね、望みを置いて歩んだのです。私たちも人生の中で大きな動揺を覚えることがあります。落胆し望みを失いそうになることがあります。しかし私たちはどんな時にもどんな場所でも、神が私たち一人一人を心に留め、身力を持って守ってくださること、私たちの願うところ思うところのすべてを超えた御業を表してくださることを信じて歩み続けたいと思うのです。私たちは人知をはるかに超えた平安と慰めを備えてくださり、私たちの祈りに豊かに応えてくださる主に望みを置き、主が私たち一人一人を心にかけてくださっていることを覚えて、主の御助けを祈り求めるものでありたいと思います。そして主の御業を待ち望み、主の愛に満たされて、いつも喜びすべてのことに感謝して歩み続ける私たちでありたいと願います。お祈りいたしましょう。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は教会の中心的人物であった使徒ヤコブが殺害され、ペテロが投獄された場面を読みました。そのような危機的な状況、絶望的な状況の中で、なおあなたに向かって祈り続けた弟子たちのように、私たちもあなたを見上げて祈り続け、あなたのご支配と御力を信じて歩めますように励まし導いてください。そして私たちの願うところ思うところをはるかに超えたあなたの御業を待ち望み、平安をいただき希望をいただいて歩む私たちとならせてください。私たちの祈りにあなたがどのように応えてくださるのか、あなたの御業がどのように実現するのか、私たちには分かりませんけれども、どんな時にも失望せず、あなたに心を向け、あなたの祝福を信じて祈り続けることができますように、私たち一人一人の歩みの上に聖霊様の御助けをお与えください。私たちの救い主、尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 お座りのままで賛美をいたします。新聖歌の300番御恵み豊け木を持って主を賛美いたしましょう。